ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。財務大臣は政権移行時の財政資料を準備することについてお伝えします。政府は現在マクロ経済の枠組みと財政方針について議論しており、この議論はあと2025年会計年度の国家予算案を組む際の同題となります。25日のビジネス .com によると、自身のインスタグラムアカウント @smindrawati にて、スリムラニ・インドラワティ財務大臣は、政府の作業計画と財政方針は財政上の効率と持続可能性を考慮しつつ、高所得国に向けてのもっと黄金のインドネシアを達成することを目指していると述べました。2024年の最終版財政方針文書に基づき、政府は2025年度の基本的なマクロ経済の見通しを立てました。2025年の経済成長率は 5.5% から 6% の間にあり、インフレ率は 1.5% から 3.5% の範囲に収まると予想されています。それでは次のニュースです。国家食糧庁はドバイでの商談会にて、中小企業の輸出市場参入を支持することについてお伝えします。国家食糧庁はアラブ首長国連邦のドバイで開催された商談会にて、中小企業の輸出市場参入を支持しました。25日のアンタラ通信によると、国家食糧庁食糧流通備蓄局長であるラミ・ウィディリアニ氏が正面によるこの支持を表明しました。同氏によると、この商談会には在アラブ諸国連邦のインドネシア大使であるフシン・バキス氏と、ウズベキスタンおよびキルギスタンのインドネシア大使であるスナリオ・カルタディナタ氏が出席しました。この商談会にはインドネシアから23社、ウズベキスタンから19社の代表も参加しました。輸出に関してラフミ氏は、国家食糧庁が輸出商品である食品の品質を保障する食品安全基準の設定に関与していると述べました。インドネシアから輸出される食品に対し、食品安全基準に合致したことも衛生証明書が発行されますが、これは輸出先での製品拒否を最小限に抑え、国内の食品業者がスムーズに輸出を行えることを目的 とするものです。それでは次のニュースです。 ASEAN 政府間人権委員会フォーラムにて人権保護と人身売買について話し合いことについてお伝えします。 ASEAN 諸国は ASEAN 政府間人権委員会を通じて2024年の中心的活動の一つとなる人権と人身売買の分野でのプログラムの実施について話し合いました。25日のアンタラ通信によると、20日から23日までラオスのビエンチェンで開催された第38回政府間人権委員会フォーラムにてこの話し合いが持たれ、このプログラムの実施により持続可能な開発目標の達成を目指すと ASEAN 事務局が述べました。フォーラムでは環境と気候変動、障害者の権利、子どもの権利、貧困撲滅の分野における優先的プログラムについても話し合われました。それでは次のニュースです。ロシアは大統領選挙の投票開始についてお伝えします。ロシア国民は25日に2024年の大統領選挙の投票手続きを開始しました。いくつかの遠隔地では早期投票が行われ、一方3月15日から17日にかけて投票はピークを抑えます。25日のアンタラ通信によると、ロシアの通信社スプーティクは、早期投票はアクセスが難しい地域のロシア国民を対象にしていると報じました。さらに、選員として働くロシア国民はさらに早期に投票を行うことができます。投票はロシアが侵略時に併合したウクライナのザポリージャで始まりました。一方、ヘルソンでも同様に同じく早期投票が始まりました。ロシア国民は新しい人々党のフラディスラフ・ダヴァンコフ氏、自由民主党のレオニード・スルツキー氏、共産党のニコライ・ハリトノフ氏、の4人の大統領候補者から1人を選ぶことになります。ロシア国民は新しい人々党のフラディスラフ・ダヴァンコフ氏、自由民主党のレオニード・スルツキー氏、共産党のニコライ・カリトノフ氏の4人の大統領候補者から1人を選ぶことになります。3人の新しい候補者は今回は無所属で立候補している現職のフラジミル・プチン氏と対戦することになります。それでは最後のニュースです。イスラエル戦時内閣カタールへの交渉緩和権を承認することについてお伝えします。イスラエルの戦時内閣は土曜日、ハマスとの戦争の停戦並びにガザで拘束されている人質の返還を目的とした協議を再開するためカタールに交渉官を派遣することを承認しました。国家安全保障担当顧問であるザチ・ハネビ氏は土曜日の夜のテレビでのインタビューで合意に達する余地はあると述べました。内閣はイスラエルに拘束中のパレスチナ人放領と引き換えの人質の解放を含む数週間の停戦の交渉を再開するため数日以内に代表団をカタールに派遣することで合意しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日はロシアのウクライナ侵攻開始から2年を抑え、この戦争が今後どうなるかというテーマについてお伝えします。2024年2月24日、ほぼすべての国でロシアによるウクライナ侵攻2周年に注目が集まりました。これは戦争を称賛するためではなく、戦争の結果亡くなった犠牲者を追悼することを目的としたものでした。ロシアによるウクライナ侵攻から3年目に入り、多くの人々がこの戦争がこれらどうなるのか、早期終結かまたは拡大と長期化かについて議論しています。米国とヨーロッパの多くの国はウクライナへの支持を表明し、ロシアの侵略に対するウクライナ国民の抵抗を称賛しました。ヨーロッパの国家元首何人かは、戦争が継続する限りウクライナに必要な援助を提供し続けるとさえ述べました。ウクライナではフォロジミル・ゼレンスキー大統領が戦争でウクライナがロシアを打ち破ると宣言しました。同大統領は24日土曜日、ウクライナの首都キーブでの広場で開催されたロシア・ウクライナ戦争2周年を追悼するイベントでこのことを強く主張しました。同大統領によると、一般の人々はみんなこの戦争の早期終結を望んでいるということです。しかしその終結はウクライナ国民の願い、すなわち正当な和平によるものでなければなりません。ゼレンスキー大統領はロシアのウクライナ侵攻の2周年を抑えるキエブを訪れたカナダ、イタリア、ベルギーの首相や欧州連合委員会のウルスラ・フォンデルレイエン委員長など、彼を支持する国々の指導者らと共に講演しました。同大統領はこれらの指導者らを歓迎し、またロシア侵攻当初に標的となったキエブのゴストメル空港での式典で兵士に勲章を授与しました。一方、フラジミル・プチン大統領は依然としてウクライナ全土の掌握を望んでいると多くの人が推測しています。プーチン大統領は長年ウクライナの民間人、特にドンバス東部の民間人はロシアの保護を必要としていると主張してきました。この戦争の前、プーチン大統領は主権国家としてのウクライナの存在を否定する長い論文を書いています。同大統領によると、ロシア国民とウクライナ国民は一体であるということです。2023年12月、プーチン大統領はロシアの特別軍事作戦の目標は変わっていないと述べました。同大統領は東ヨーロッパへの NATO の影響力拡大に引き続き反対する一方で、ウクライナの非軍事化と中立化を望んでいます。インドネシアのジョコウィドド大統領はウクライナに対するインドネシア国民の懸念を表明するためウクライナを訪れた国家元首の一人です。2022年6月29日にウクライナのフォロジミル・ゼレンスキー大統領の前で、ジョコウィドド大統領は主権と領土保全の尊重の重要性をインドネシアが支持していることを明白しました。ジョコウィドド大統領は非常に困難ではあるものの、平和的解決が重要であることを伝え、和平実現への熱意は決して失われてはならないと述べました。同大統領はその後ロシアを訪れ、プーチン大統領との会談で平和と人道の問題を 最優先に取り上げました。この戦争に終わりは見えませんが、戦争開始2年を迎えたことは双方に死傷者が増え続けていることを振り返る機会となりました。戦争は傷つけ破壊することにしかなりません。直ちに戦争が終結することが求められます。リスナー皆さん、コメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1993年2月26日にアメリカのワールドトレードセンターでの自動車爆弾テロから始めます。1993年2月26日にワールドトレードセンターへの爆弾テロは米国ニューヨーク市に震撼を起こしました。ノースタワーの地下に駐車していたバンに爆弾が仕掛けられ、6人が死亡、数千人が負傷しました。ラムジー・アメッド・ヨーセフ氏という男性が爆弾テロの首謀者であったことが知られています。2年後、彼はパキスタンで逮捕され、終身刑を宣告されました。8年後の2001年9月11日にワールドトレードセンターは再び爆撃の標的となりました。今回は2機の飛行機がテロリストによってハイジャックされ、ワールドトレードセンターのビルに衝突し、ビルが破壊しました。この事件の結果、約3000人が死亡しました。アルカイダが攻撃に関与したことが知られています。次に1998年2月26日に、さまざまな都市で起こった数千人の学生によるデモについてお伝えします。インドネシア大学の学生約5000人がデポックにあるインドネシア大学のキャンパスでデモを行いました。学生の他に経済学者のファイサル・バスリ氏とスリエディ・スワソの教授も講演を行いました。デモの参加者は大学正門近くの看板に人民闘争キャンパスと書かれた横断幕を掲げました。この行動の最中、エカプラスティア学生研究グループのメンバーであるインドネシア大学の学生の意識調査の結果が回覧されました。この調査によると、同グループの学生は国民協議総会を信用しておらず、 IMF からの支援がインドネシア経済を 42.07% 改善できると信じておらず、インドネシア大学の学生はハビビー氏が副大統領になることに同意し、国会と国民協議会が国民の望みを代表していないと考えているということが明らかになりました。インドネシア大学とは別に、インドネシアイスラム大学、ジェンドラル・スディルマン大学、ムリア・クドゥス大学の何百人もの学生もそれぞれの都市でデモを行いました。彼らは物価の上昇に抗議しました。最後に2013年2月26日に起こったルクソール熱気球墜落事故についてです。2013年のルクソール熱気球事故とは、現地時間2023年2月26日午前7時、エジプトのルクソールにて熱気球が落下した事故です。気球の落下により少なくとも19人が死亡、 2人が負傷しました。その4年前、ルクソル市上空で熱気球が電柱に衝突し墜落し、外国人観光客13人が負傷しています。この事件後、現地で熱気球ツアーもカメラで監視され、高さ2000メートル以上の飛行は禁止されました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Bagaimana ku bisa memberi semua rasa hingga tiada tersisa. Aku pun tak tahu mengapa cinta masih saja ada kala kau dengannya.Jatuhkan cintamu. Tak perlu kau tahu, bukan urusanmu. Bagaimana ku mampu bertahan melihat dirimu tersenyum dengannya. Oh, oh, oh. Makin dalam kau jatuh
Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は政府とアジア開発銀行が発表した新首都のための持続可能な開発目標ベースライン報告についてお伝えします。第11回アジア太平洋持続可能な開発フォーラムで、インドネシア政府とアジア開発銀行は、ヌサンタラ新首都の持続可能な開発目標に関する自発的自治体レビューによるベースライン報告書を発表しました。アジア開発銀行の指示を受けたこの報告書は、投資開発のあらゆる側面に持続可能な開発目標を組み込む新首都当局の取り組みに寄与することになります。土曜日にジャカルタにて新首都ヌサンタラ当局の バンバンスさんとの局長は、ベースライン報告書と今後の自発的自治体レビューは、持続可能な新首都を建設するというインドネシアの野心的な目標に向けた一歩であるだけでなく、2030年アジェンダで示されている持続可能な開発目標を達成するという世界的な取り組みの一端を新首都建設が担うことになると公式に説明しました。さらにこの報告書は、手頃な価格の住宅や水、交通、衛生などの基本的なインフラによるサービスへのアクセスを含む、この新投資の持続可能な開発目標への貢献に光を当てています。また、新首都の新しい囚人と地元民と間の経済格差から生じる所得の不均衡への可能性など、持続可能な開発目標の実施において改善が必要な分野についても言及しています。この報告書は、持続可能な開発目標の実施に関する将来の自発的自治体レビューによる開発の基礎となります。自発的自治体レビューは、データに基づいた意思決定を促進し、特に持続可能な開発実績が基本である新興投資や発展途上投資において、持続可能な開発目標の進捗状況を測る際のベンチマークとして機能します。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Kamu jantung hidupku, ku memohon berdetak selamanya. Ku menguji ada cinta yang lebih, ternyatanya kamu yang terpaling. Oh, kamu hidup di nadiku.Cinta jatuh di hatiku. Aku akan memujamu. Aku janji menjagamu walau dunia anggap cinta biasa, tapi I'm
batasan waktu.
Voice of Indonesia.
Coba lihat kita saling melemparkan kata-kata serampangan. Asumsi menggila, tajam diikuti luka-luka menyakitkan. Sabar, sabar, redakan apinya. Sabar, sabar, dinginkan kepala. Jika terus begini caranya, hati kita akan lelah. Cinta kita jangan kalah. Redakan apinya. Sabar, sabar, dinginkan kepala. Sabar, sabar, redakan apinya. Sabar, sabar, dinginkan kepala. Jika terus begini caranya, hati akan lelah. Cinta kita jangan kalah.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの言語開発記憶局の協力によるものです。今回のテーマはコンバタスジャラン、日本語でバリケードです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではパンバタスジャラン、日本語でバリケードというタイトルの会話をご紹介します。この会話はバンドゥンのグドゥンサテと呼ばれる知事交換の前で、オーストラリア出身のビデオブロガークリス・ジョージ・ロビンソン氏と彼のビデオブロギングコミュニティの友人であるエニーC の間で行われます。
Kita tidak bisa masuk lewat pintu utama gedung sate. Ada pembatas jalan di situ.
Kalau begitu, kita lewat mana?
kita bisa lewat pintu samping.
Krisna minasan kai wa kita to kyo no topic pembatas jalan. Nihongo de barikedo. Ni kanren suru frezu to goi wo shoukai shimasu. Kyo no topic ni kanren suru goi to frezu wo yukkuri to nikai iimasu. Anata wa watashi no ato ni suzuite itte kudasai. Ada. Ada. Nihongo de aru. Aru. Pembatas jalan. Pembatas jalan. Nihongo de barikedo. Barikedo. Di situ. Di situ. Nihongo de soko ni. Soko ni. Ada pembatas jalan di situ. Ada pembatas jalan di situ. Nihongo de soko ni barikedo ga aru. Soko ni barikedo ga aru. Kita. Kita. Nihongo de watashi tachi. Watashi tachi. Lewat. Lewat. Nihongo de toru. Toru. Mana. Mana. Nihongo de doko. Doko. Pintu utama. Pintu utama. Nihongo de main gate. Main gate. Pintu samping. Pintu samping. Nihongo de side gate. Side gate. リスナーの皆さん、会話の中であなたは、ada pembatas jalan di situ、日本語でそこにバリケードがあるという表現を聞きました。この文には、仕切る道具という意味を持つ pembatas。一般的には、日本語でバリケードと言われる言葉があります。この pembatas jalan という言葉は、道の仕切りとして使用される道具という意味です。では、あら、日本語で道具を表す他の言葉の使用例を聞いてください。ペニャドッ、ペニャドッ。日本語で、吸い込む道具。ペニャドッとブサヤルサク。日本語で、掃除機。が壊れました。ペンチュチ、日本語で洗う道具。Saya ingin membeli pencuci piring otomatis。日本語で私は自動食洗機を買いたいです。Gedung Sate は現在西ジャワ州知事公館として使用されている建物の名前です。この建物はオランダ植民地時代の1920年から1924年に建てられました。グルンサテという名前は建物の屋根の装飾がサテまたはサタイの形に似ていることに由来しています。サタイとはインドネシアの特別な料理の名前で小さく切った肉を棒や竹串または鉄の串に刺して炙って作るものです。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Kita tidak bisa masuk lewat pintu utama gedung sate. Ada pembatas jalan di situ.
Kalau begitu, kita lewat mana?
Kita bisa lewat pintu samping.
Listener 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Of Indonesia.
Listener 皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はディアス・エルランガが歌う Biarlah Malam Gelap Berlalu という keroncong kyoku をご紹介します。Biarlah Malam Gelap Berlalu という曲は、ブディマン・ベイジェによって作曲され、トゥティ・マリアティによって普及されました。この曲は、恋人だと主張した人に裏切られたことによる深い失望の感情を歌っています。以前は恋人はいつも甘くて美しい言葉で彼をなだめ眠ってしまうような説得をしていた人でした。それでは皆さん、ディアス・エルランガが歌う biarlah malam gelap berlalu wo kite kudasai. Kore de onggaku no hiroba wo owarimasu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.org.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。